私も今日だ。毎日毎日。
毎日ゼロさん。
あのもう始まってますのでね。あの質問してください。まあ。
私から、
はい、
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
よく質問するときに自分で無意識に会社やってますから社長としてとか経営者としてってよく言う癖があるんですけど、それもやっぱり縛りなんですね。自分の中に縛りがあって、いろんなもんで社長だから何とかしなきゃいけないとか、経営者だから何とかしなきゃいけないっていう、うん、やっぱ僕の中に縛りがあるんでしょう。
ありますね。ガンジガラムの縛り。何もないのがいいですね、自由自在でね。
赤ちゃんです。で、取るというのはやっぱりどうしたんですか。
赤ちゃんになって生まれてくるしかないですよ。過去、まあ、過去全部ね、神様の返して消してもらうのね。あ、神様の中から生まれてきた自分というと、ね、自由自在で無限の能力持って何でもできる自分ですね。なんか一瞬一瞬ね、会社の社長として生きたらいいのね。それを過去をつかむとずっと会社の社長してきたっていう感覚でしょ。そこが問題なのね、縛られてるっていうのは。今の一瞬会社の社長でやったらいいわけよね。新しく直して自由になる。
それはやっぱり少しずつ取れてきてますからね。
はい。だんだんと社長らしくなってきました。
ありがとう
ございます。本物の社長らしく
もうそれだけで今
日は。
今日初めて来させていただきました
が、ありがとうね。
1ヶ月前におじさんのことをインターネットで知りまして、私インターネットのお写真全然すごい素敵なので今びっくりしてドキドキしてます。あははははははははははははははははまだ1ヶ月なのでありがとうございますって心の中で何か言ったとか、そんなことにまだとらわれているんですけれども、よく今もそうですけど、いろんなことがあって、ありがとうございますって言っている間に出てきて、知恵の星だ、猫はどうしてるだろうかとか、いろんなこと、それは、そうしたらありがとうございますって、せっかく言った分が消えてしまうんですか。
ありがとうございますってね、唱えてるうちに、過去のそういう、ね、記憶なり、思いなり、全部消してくださるね。浮かび出た時が消すチャンスなのね。だから、どんどん消してもらって、ありがたいなという気持ちで、ますますありがとうございますって言えばいいですよね。
それ
にきちんとと
らわれない
で、
うん、出てき
たら出てきたらいい。そうそう、ね、社長はずっと社長であれなんですけども、私はその一瞬一瞬もなかなか社長の人にな
る。いつも独身貴族でしょ。
まあ、どうしたらいいですか。終始生きてるわけなんで、何もなかったですよ。
ね、一瞬一瞬いろんな役割演じたらいいじゃないですか。
言ってるでしょうかね、ちゃんと。
なかなかお芝居も上手ですよ。でもだんだんと自然になってきますよね。ありがとうございます。唱えてるうちにね、もう自然な中にね、疑問がどんどん出てきますから。ぎこちなさが消えます。
ぎこちないですね。慣れないので。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
2,3 週間ぐらい前にあった ある会話をしてた人がですね、僕と会話中に、突然悲鳴を上げまして、ちょっといわゆる転換症状なのかよくわかんないですけど、悲鳴を上げた次の瞬間もう顔がもうガラッと変わって、もう目つきがすごい変わっちゃいまして、でまあ、僕はその場では、まあ、心の中で繰り返しありがとうございますと、まあ、唱えているんですけども、まあ、2、3分ぐらい経ってから、まあ、平常に戻って、でその人に聞いたら、まあ、梅雨時にそういう風になることがよくあるっていうのと、まあ、その日はすごい暑い日だったんです、まあ、そういう、まあ、その時はそういう気候上理由な形をその人は挙げてたんですが、実際のところどういうことが起こってそういう風になっているのか、もし
転換症状ってね、いうのは多重人格ね、みんなね、なんかのショックを受けた時にね、言葉一人のね、魂が一つの肉体利用するんですけどね、ある時そのね、ショックで魂が一旦抜けるでしょ、その後他の霊魂がね、肉体入り込むのね、で2人とか3人のね、霊魂が一つの肉体を使うようになるのね、でそれである程度バランス取ってね、ずっと生きてきてると、何かの時にひゅっと一人抜けただけでバランス崩すのね、で転換のショックでひっくり返るいう時はね、大抵一人の霊魂抜けた途端にね、支えきれないよね、普段は二人で支えてるのを一人抜けただけで力がなくなるんでね、そういう感じでね、やっぱり多重人格的に変わるよね、まだそういう人はまた他から霊魂も入りやすいというところがあるのね、一人抜けたらまた別なんか入ってくるというところがあるね、だ極端に多重人格になる場合も多いよね、
それは心の中で本人は改善しようと思うんですか、
そうね、本人がやっぱり弱いのよね、入ってきたら押しのけたらいいのにね、不法侵入で逮捕すればねちょっと気が弱いってね、優しすぎるんかな、他の霊魂が入り込んでもね、狭いのに窮屈なのにね一緒の部屋にいてるような感じね本人が強くなったら押し出せるんだけど、
うん、ありがとう、仕事がなかなかこう
そうね、ね、一貫性がなくなるもんね、人格的にはコロコロ変わるでしょ、ね、ある時別な霊魂が、ね、表面に出てくると、その霊魂はまた別な考えで、ね、意志で動くでしょ、うん、それでその霊魂がちょっと離れたら全然覚えてないもんね、ちょっと約束したことまで忘れてるから
気候的な部分は実際に絡んで
る、いやそれは別にね関係ないかもしれんけど、まあ一つまあね、小さいね影響は与える可能性はあるけどね、まあ、それはもう言い訳かもしれないね、
で僕がその場でそのなんかこうありがとうございますと走ってたのはその場で影響あったんです
か、あるね、うん、ありがとうございますはもともと本来の血を明日姿に戻そうという働きだから、うん、後から入った霊魂は居づらいね、やっぱりね、おとなしくなるね、もともとの霊魂の方がね、うん、やっぱりしっかりしてくるからおとなしくなる可能性もあるわね、はい、
今のあの話ですよね、気合弱いとかね、優しいとかっていう、それを強くするためにはどういう方法があるんですかね。
自敗のありがとうを唱えてるとね、強いのおいて強い力もすっと下ろしてもらうでしょ、うん、いつも強いばっかりじゃね、嫌がられるから、うん、ね、強い時に強くなればいいよね。だから神様の力が強いのおいて出てくるっていうのが一番理想的よね。ありがとうございますね、回数を唱えるほど強くなる。
あのお友達の娘さんにやっぱそういう、なんていうか、自分がやる、例えばドアを開けようとかと思うと、もう一つの声が聞こえて、そのドアを反対に2回回ってから開けろとかっていうような声が聞こえて、そうしないと、なんか、やっぱりこう、状態が悪いんだと思って、やっぱりそれも同じことなんですよ。
まあ、転換とまでいかないね、それ以上じゃない、病気現象的にね、ちょっと強い病気現象かもしれないね、いろんな霊魂の影響を受けるっていう意味でね。
いろんな霊魂あるんですね、やっぱりしまうのもあるし、分かってっても、そのね、ちゃんと自分で言いながら違う声が聞こえたりとか。
ね、本当はそういうの聞こえない方が楽だけど ね、
そうですね、
波がやっぱり合うから聞こえるんだけど、とかそういうのに波の、ね、合わない方法っていう ね、
そうですね、
ありがとうございますよね波が合っててもね、合わないように変えていくね、大変だからね、で必要なだけがね、分かるのがいいから、 できる子はね、全部プラスに受けるもんね、だから形にね、形にとらわれないよね、全ての形をプラスに受けてしまうから、それが一番幸せなのよね、心が自由なのね。ちょっと暑いでしょう言うてね、夕立ちフラッシュくれる。
雨が降ってまいりましたので、今の方の手を開けている方は止めてください。
焦げた声、
本当ね。
今の街中をこう走っ車が走ってるとですね、たまにあのその住宅地の中にそのマンションができるって言って、まあ、そのマンション建設反対みたいな横断幕とか見かけるんですけど、以前の先生のお話であの水に感謝した人は水の豊かなところに生まれるっていう話を、まあ、それに関連するのかどうかわからないんですが、まあ、そういう時にもしそこに住んでる人たちは反対運動っていうのではなくて、なんかもしかしたら太陽に感謝することを最初に降りてきたのかどうなのかずっと思ったんですが、説明のところでここを話していただき
ます。ねえ、先に感謝したらね、みんな自分に合わせて手を足でくるね。それでいいようにより運命変わるけどね。反対運動したら、ね、結局マイナスをつかんで反対運動するとね、そういう運命の中に自分がね、入り込んでしまうね、縛られてしまうから、マイナスが増えるのよね。やっぱり感謝の、ね、優先させた方がいいね。絶対良くなると。太陽のエネルギーいっぱいもらわないとな。
子供が野球をやっていて、まあ、日本とかでキャプテンをやることになって、こっち正解の最強をそれで、やっぱり親さん方の中にはすごくまあ、自分の熱心な方を見えまして、こう先生とか監督、コーチの方が学校をやってみることに対して、やっぱりもっとこうしたら、もっと知るという意味よりも、多分そのもっとこうしたらよくなるんじゃないかっていう気持ちで、一人一人懸命言われるんだと思うんですけど、いろいろ言ってくださることがあるんです。で、でもやっぱりその方たちの、監督や先生の皆さんね、やっぱり一生懸命やってくださってるわけですし、考え方もそれぞれ違うので、やっぱりそういうことをそのやっぱり身に入れたりとか、まあ、こうしたらどうかしたらどうかというようなことを言うのは、やっぱりもう任せしたいとね、言わない方がいいんじゃないかなと思いながら聞いてるんです。それでやっぱり子供たちが試合して勝つとか負けるとかいろんなことがあるんですけど、やっぱり自分たちの目に見えてる 現象のところでやっぱり話を聞くと、きっとこういうもっと全身をこういうふうにした方がとか、体勢をこうした方がとかっていうことになるんでしょうね。で、やっぱそれをこう目に見えないところのこう現象から耐えていくっていうか、みんながでも一生懸命応援する気持ちで、こう気持ちを進めてやっていくっていうことが、やっぱり見えないところを動かしていくことになるんでしょうか。感謝しながらやっぱりやっていただいていることが、ね、自分が一生懸命やれてることに感謝するっていうことが、やっぱり最終的にはやっぱその子どもたちがこう、うん、形になっていく、うん、すごいのかな、そういうところがやっぱり動いてきて目に見えな、見える現象になってくるんですよね。そういうふうに考えていいんですか。
ね、普通先に 現実を掴んでしまうでしょ。過去を掴んでる、ね、はい、心っていうの、思いの心でね、
はい、
思いの心でいろんな願いを出すのよね。
うん、
それで願い通りならんって苦しむでしょ。
うん、
ね、思いの心で掴んだものは必ずマイナスになっていくね。必ずね、何分よくしよう思ってマイナスになっていくね。でもちょっとでもプラスに見る感謝の心だったら、
はい、
プラスに変化するのよね。だから神様からね、一瞬一瞬何を受けるかという気持ちでね、感謝していく方がいいね。そうするとね、現実をね、変えるんじゃなしに、いいものを受けて、それを置き換えてもらうのね。で、いくらでもいい姿がどんどん降りてくるよね。もともと子供ってみんな神様のね、現れだったら天才だし、ね、最高に素晴らしい姿を撮るんだからね、それを受けようとする方がいいよね。過去の姿なんてもね、相手にしなかったもいいから、ね、いい姿だけをね、変化して見せてくださるわけだから、感謝の方がいいよね。だからね、あれこれ言うよりもね、感謝して受ける心になってる方がいいのね。
やっぱりいろいろそうやって言ってくださる方に対しては、まあ、やっぱりありがとうございますって言って、一緒にっていうかね、言ってあげることで、いいふうにやっぱり、
そうね、それももう現実はもう相手にしないがいいよね。しない方が、掴まない方がいいから、ね、もう全てありがとうございますね。神様からいい姿全部受けたりよね、周りの姿全部をね、みんなね、いい人ばっかしという感じで受けてたらね、うん、いらんことつまらんこと言うと消えていくよね。
それをやっぱりそう思うと、それを掴むことになる
よね。そうね、
ありがとう
ございます。昨日ね、右から女性の会議が開始だったんですけど、大事な話も続いてるんですけども、昨日ちょっと宿泊が変わってね、順番に一緒になったんです、当番で。で、どういうかな、今までやっぱり会社側がやれって言われて強制的にやってるんだというね、感じがやっぱり強かったんですね。それで、そういう理論的にもやっぱり会社に対して言ってるんですけども、まあ、そういう意見が出たっていうことは良かったかなと思ってね。で、もう自然のままに やった方がいいですよね、やっぱりそういう感じで。そういうものですね。やっぱり、なんでその女性の会議やってるかというと、どうかな。やっぱり現場の方と、女性の人と、いろんなところの人がいらっしゃるね。で、やっぱそういう、ちょっと、交流ができるっていうのもあるし、それと、やっぱり、少し、ね、心に勉強したいなというのも、あれもあってやってるんですけども、なかなか、理解できないというか、やっぱり最初の出家っていうあれがあるから、なかなか発言なくてもいいんですけども、諦めないで、やっぱ少しずつやってたらいいです
ね。そうね、勉強っていうのは本人がね、勉強の気持ちを起こさないとね、なかなかね、勉強ってできないね。だからそういうのも全部ね、自分が大きくなるための勉強よね。 なんかいろんな人とのね、やっぱり、うん、話し合いの中に入らないと、そういうのね、自分を大きくするためにもね。気持ちの大きい人は強制なんて絶対思わないもんね。ありがたいありがたいってね、わざわざ自分から頼まんなの、会社からちゃんとしてくれてって思うぐらいだもんね。だから小さい気持ちだとそういうふうにね、強制されたとかいろいろ思ってしまうから、そういう人ほど気持ちを大きくする意味でね、勉強で場合入ればいいのにね。
今までのことはいろいろありますけどね、でもまあ今までのことがなければ、今までね、昨日その今回のこともなかったわけで、でもいろいろね、ずっと積み重ねてきて、まあ、本音のところが多少出るようになってきたっていうのは、本当に、それはそれですごく良かったんじゃないかなと思って、すごく嬉しかったんですけど、うん。
必要なアドバイスがいかないとね、だから嫌がられても神様がね言ってくれたらね、あと味はいいのよ、あれ言うんだね。しこりは残らないから、うん、ね、またその場でそういうふうにいろいろ言うて言い返してくれるのもね、
うん、
それですっきりするんだね、
うん、
だから神様に使ってもらえてるっていうのがいいのよ、そういうふうに、うん、
私も
できるよりね、あんまり男の人に行くのって、おじさんばえ、
喋
らないのよ、一回。男の人も自由に返事するね、女の人。口だけが。
Okay.
7月20日のこれたか新納祭って参加できなかったんですけど、それを振り返ってなんかちょっとお話しいただけ
るねえ、だんだんとね働きが大きくなってねみたいね、うん、神さんの応援が大きく降りてるみたいよね。この前写真もらったよね、これ本持ってきてくれたよね。すごいでしょこれ、不思議と思わないこれ、うん、何を感じるこれ、
あら何
が、この体勢みんなこれです
ごい、
あらあら、
あ
ここが真っ白
です
。あ、真っ白。
光の柱が当たってる。
これ本当の柱
ですね。これもそうですね。
これはこれが。
これ
は
柱がね。
これはですね。これが。
これは木だ。
これは。
これは。
これは偉人。
先生の隣にスポーンと抜けて
る。光の柱だよね。
ねえ、言われなきゃわかんないですね。柱が向こうに、柱が違ってみて、反射するかとか。
入ったらどっか行っちゃう。
へ
ぇ
ー。そうそう、反射するとね、この辺。すごい。
いろいろ面白いの見せてくれるね。
ねえ。でもこんなとこに一緒にいるのってすごいね。
ウィンチョンミスみたいな。すごいよ。こういう会場たまによく撮れるじゃん、ここね。大きいのがね。
乗るためにいただいてるし、神主さんの、
ね、神主さんは地元のなんかあれだ
から面白い写真あったらこっちにも聞いてください。
ねえ、
さすが。すごい。あって、美
しいだ
ね。節がないかな。
違いますね。まあ、
光の柱。これ
新たに。そうですね。これ裏ですか？ちょっと待
ってください。
ありがとうございます。
涙はあの神様の清めの働きよね。
清めの
働き、はい、だから悲しい時ね、清めてもらったら涙が流れるよね。悲しみを消してもらって涙が流れるね。本当に悲しい時は涙流れないよね。悲しみがずっと続くでしょ、ね、まだ清めの働きが終わってないよね。清めの働きがずっと終わった時に悲しみを消してもらったら涙が溢れ出るよね。だからその思いを大きく消してもらったら、悲しみだけなしにいろんな思いを大きく消してもらったらね、清めてもらったらものすごい涙が流れる、滝のようにね、うん、で感謝の心がずっと湧き上がるように、ね、なってくるのね。だから涙は流れるほどいいの。涙はね、光ってるよね、うん、どんな涙も光ってるね。悲しいじゃないよ、光ってるのね。ただ悲しい時によく泣くからね。それはもう清めてもらってね、涙が流れるだけね。
それはやっぱりあのテレビ見てたりして流れる涙も
そう。同じよね、同じね、みんなそうよね。いつも泣いてるそうですよ。
ハハハハ。
あるものしかないですね。
であの一番下の子がね、あの子がよくね、で映画とか見ると、ものすごい、もう、もう、
もう、もう、もう、もう、
はい、聖徳太子をちょっと紹介していただきたいんですけど、ちなみに御陵には聖徳太子さんと御神神殿をおっしゃっていただいて、聖徳太子さんが、ね、生まれの言われで、なんか馬小屋で生まれたっていう話をして、あれは何か意味があるんですか？ただそこで生まれたって、
やっぱりそういう場を選ぶっていうのもそうだよね。あまりあとね、きらびやかな世界生まれてもないんですよね。イエス・キリストさんでそうだよね、はい、だから謙虚な立場に自分を置いてね、で神様の働きを聞くね、そういうことを言う人はやっぱりね、あまりそういうきらびやかな中に生まれてもないよね、大丈夫からね。隠れて隠れてっていうような感じでね。そういうね、あの、謙虚なね、生き方の神さんが、あの、ご両に多いね、応援に降りてるのね。だから本物のね、あの、生き方っていう、本物を表す生き方っていうのはね、謙虚にならないと、本当の神さんがずっと降りてきて、行かせてくれないよね。自分が偉いんだというかね、自分がこうしたいという願い出すとね、もう神様はずっと引っ込んでしまうね、遠慮してね。だから謙虚な神様ほど本当の宇宙の神様が助けを受けやすいよね。特に本物をこれからね、世界に発信するね、その場所としてね、あそこ選ばれてるから、本当に謙虚に感謝する人がね、大きい助けを受けて力発揮するのね。でそれを応援する意味でね、その、まあ、高級な神様で最高級の神様やね、無限に謙虚なね、働きをする神様が大勢守っているね。でこういう写真のようなね、一階の柱が立って降りるのね、これ綺麗よね、そのね、そういう神様がいっぱいいてるのね、本当に天地を貫く一階の柱になれる神様がいっぱいいてるのね。そういう神様がみんなを助けて応援してくれるから、感謝が深くなる。そういう場所よね、あそこはね。で、聖徳太子さんはそういう生き方をね、自分も選んで生きてる人だから、ね、素晴らしいよね。
あともう一つだ、まあ、これも言われでよく、一度に何人もの人の質問を、まあ、語りかけるような質問も答えるっていう伝説も聞きますよね。で僕は正直ここ来た時に全く今ここで同じような印象を今ここで見させていただいたんですけど、そういうことの言われがあれだったのかなと思ったんですけど、これどうでしょう。
うんね、まあ、肉体のね、聖徳太子さんが何かするんじゃなしにね、最後のね、大きい神様が自由自在にね、使うからね、神様のすることはもう何でもできるもんね。うん、でちゃんと質問にも答えてくれるしね、で口に出さない質問にも答えてくれるし、ね、心を読み取って先答えてくれるからね。
のあたってやっぱり楽しいなところが鈍感だからと思うんですけど、そんなもう感じやすい性格じゃないなと思って、そういうのも、まあ、そういうスタンドにもあるんですけど、自分で今思うのは、まあ、一生懸命ありがとうございますっていうのを考えることと、まあ、続いたことは全部やろうというのもそうですけど、まだやれることをやってないんじゃないかなっていう気が非常に強いんですけど、こんなのでいいかなと思います。幸せで、いいかなと思います
。幸せで、いいんですよ。ゆうこさんが働いててね。
もっともっとやれることがないかな
と、ね、うん、必要な妥協をさせてもらうのが一番いい ね、 ね、だから全体にとって何が一番必要かって神さんがよく言っててね、その必要なことをね、必要なだけ先生もらうのがいいね、人の分まで取ったらダメよね。もし時間的な余裕がいろんな余裕ができたら、もう会社をさらに考える方がいいね、時間を使う方がいいから、ね、ありがとうございます、ね、一回でも多く言える方がいいよね。そっちへそれでね、余裕のあるときは振り向けたらね、ありがとう。今で言うのよね、今日はね。
今先生おっしゃったようにね、必要な妥協をやるとか、それから人のもん取って食べようとおっしゃったのは、やはり要するとして頼まれたりお願いの時は受けてみるけども、それ以外はなるべく手出ししたり呼ぶのって言わない方がいいっていう意味の一つに、
それもね、必要だったらね、うん、おせっかい言うかもしれないし、その分奪ってもするときもあるかもしれないけどね、それが自然に、ね、自由にできるのがいいね、うん、最初は決めといてするのはちょっと囚われになるから、
あ、なるほど、ね、
その時その時自由にね、必要なだけさせてもらうのがいろんな姿を撮ってるっていうね、それは別にいるのね。これお見合いに来る前ね、だね。質問はもう忘れてるよね。
これからですね、まあ、豊田が万客のこととか、いろんな人が来れるようにするのを
一つです。はい。大勢の人が来てね、あそこで神さんの助け受けやすくなるようにね、活動もいろいろ幅広い分野でね、活動が、ね、進むと思うんですけど、
あの万楽の方はどういう、なんて言うんでしょうか。
それも自然にね、どんどんいいように変化すると思うんですけどね、これからの時代ってね、やっぱり農業とか林業ってやっぱり大事よね、大自然を相手にするね、生き方はお金を絡ませないほうがいいと思うね、農業はお金儲けにしたらダメよね、神様への感謝の心でね、奉仕でさせてもらうのが一番理想よね。だからみんなどんな仕事についてる人もね、週1日ぐらいはね、ボランティアの心で農作業に携わるのがいいと思うね、そしてね、いろんな作物を作ってみんなをね幸せするためのものをね、どんどんいいものを作って分け合えばいいよね、それをお金でね ね、取引するからおかしくなるね。本当にね、神様から与えてもらうものはお金では買えるもんじゃないのね。人間の作ったものは別に構わないよ。人間同士でね、こういうね、お金をね、絡ませてね、やり取りすればいいけどね、大自然を相手にするときは、お金は絡ませないのがいいみたいね、うん。同じレベルじゃないよね。だから、まあ、学校もね、休みが増えたし、ね、子供の時からね、うん、週1回か2回ね、農作業に携わるくらいね、そうすると、ね、神様への感謝も深くなるね。で自分で作った食べ物っていいよ、ほんとね。ねえ。だからこれからそういう意味でね、そういう、ね、農作業に携われて、山の、ね、中へ入って、ね、山の手入れなんかしながらね、森林浴をして、ね、自然に親しむ人って増えないとね。まだ山でも荒れ放題ですもんね。もっと人間がね、入って手入れしたらもっと良くなるもんね。まだったら入る道もないもんね、もうね。果物をね、果樹でもいっぱい植えてね、うん、行って取れるぐらいにした方がいいのにね。キノコでもいっぱい生えたら面白いよね。ちょっと手入れすればできるのにね。
いや、あそこの大豆がありますね、あるとは。あんな冷えた土の中で大豆が生まれるのが。
そうですね。大豆はそうですね。ね、栄養のないようなところでね。うん、やっぱり、あの、空中窒素を固定するでしょ、根粒バクテリアがね。うん。それで、やっぱりね、大豆なんか良くなるもんね。うん、
絶対来て
く
れたからもう毎回来るあの取れた
味を
楽しみに。
そうね。まああの若干苦になって樽は頼りくれますけど。
あ、今日最後も
ね。ああそうですよ、うん。俺言ってたでしょ。
あれは言わなかった。直樹とか言って。自然のその動物と人間がその生きていく過程によってよくニュースやっぱりこうトラブル。農作物
で
荒らされたり、その辺のところどういう
風に、ね、人間の方がね、ね、先に荒らしてるんだよね、山をね。それね、人間以外にだよね。本当は動物って可愛いでしょ、ね、神様が動物の姿を取ってね、人間を幸せにするために生まれてるからね。人間の方が動物にまた餌を与えるぐらいの気持ちでね、どんどん、ね、山にそのね、食べられる木の実をね、食べられるような木をよく植えてあげたりね。
で、そういう木の実を植えたりすることによって、まあ、
そうね、そしたらね、先は嵐には絶対来ないよね。でも、猿が全部全滅していなくなって寂しいよね。増えた方がいいよね、ちょっとはね、楽しいよね。全ての動物もそうよね。人間を幸せにするためにね、神様がいろんな姿になって出てきてるんだから、それをね、やっぱり、うん、プラスに向けてね、感謝して、何か恩返ししないとね。そうよ、だからな、サルゴは傷を負えないんでしょ。ね、俺言ってたからね、ありがとうございます。ちょっとシャイなサルだったよね。顔だけちらっと見てて。
やっぱりその農業とか、うん、林業とかにあのこう子供たち、まあ、子供だけではないですけど、ね、携わることっていうのはやっぱ意味があるんですか。
本当大事ね、大自然に親しむっていう意味でもね、やっぱりね、天地の恵みっていうのをね、感じ取らないとね、本当にね、あの農業でもそうやね、機械化せんでいいね、作業がいいね、本当はね、本当の神様のね、愛を感じるのは手作業で一生懸命した時よね、神様を感じる勉強になるね。ね、稲一つそうよね。人間何もしてないけどね、勝手にお米になるんだよね。ね、人間が作るんじゃないよね。神様がね、育て上げてね、お米与えてくれるんだろうね。なんか昔の百姓さんは神様よく分かったよね、感じたよね。感謝が深くなっていったと思うね。でも最近やっぱりね、お金儲けをね、目的にするからよね、機械化してね、大型化してって言ってもね、美味しいのは できないだよね、だからお金は絡ませない方がいいね、特に農業はね。そうだよね、神様の現れっていうふうに見るとね、そうね、動物で特に人のね、身代わりになる場合多いもんね、身代わりになって助けてくれるのね。でもやっぱりね、大縁があってね、過去の縁もあるし、またね、神さんの方からの縁でね、あなたにそういう姿で出てきてね、助けてくれる時もあるしね。解除してくれて、
そうやって運動する間にはだいぶ献血もするんですね。すごいんですよ、ね、20個ぐらい噛まれた。そういうのも食べてるんでしょうか。ごちょごちょ。
あ、脱いちゃダメだよ、脱いちゃダメよ、これ脱いちゃうからね、脱いちゃうからね。 じゃあ、ありがとうございます。